横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の細谷です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。 BOE はボードオブエデュケーションの略語で、英語で教育委員会を意味します。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今回の特集は第66回青少年読書感想文全国コンクールの受賞者インタビューをお送りします。それではどうぞ。
今回は第66回青少年読書感想文全国コンクールで入賞した作品をご紹介します。このコンクールは小学校から高校まで全国で207万8885編の応募があり、太優小学校6年奥山幸太さんは小学校高学年の部で毎日新聞社賞を受賞、十文字中学校2年高橋英介さんは中学校の部で最優秀作品賞に贈られる内閣総理大臣賞に輝き、2年連続の受賞となりました。前回は毎日新聞社賞を受賞した太優小学校6年奥山幸太さんのインタビューをお送りしました。今回は内閣総理大臣賞を2年連続で受賞した十文字中学校2年生高橋英介さんのインタビューと朗読をお届けします。では内閣総理大臣賞受賞おめでとうございます。2年連続の最高賞の受賞となりましたけれども、一報を聞いた時の気持ちを聞かせてください。
驚きしかありませんでした。職員室で一報を聞いたのですが、思わず声を上げてしまい先生に笑われてしまいました。今でも信じられない気持ちです。
では今年はどんな本を選んだんでしょうか。本の内容も合わせてご紹介ください。
現役の医師の鎌田実先生が書いた言葉で治療するという本です。患者さんやその家族が医療現場で感じた生の声が紹介されています。またそれに対する鎌田先生の意見やコミュニケーションする上でのアドバイスなどが書かれています。言葉で治療するという題名を見て、一体言葉で治療するとはどういうことなのか、言葉をどう駆使すればよいのかととても興味を持ったので読んでみようと思いました。
はい、では作文を書く上で工夫した点を教えてください。
本を読んだ率直な感想を冒頭の一言でまずは言えたらいいなと思い考え抜きました。難しい本でしたが、自分の経験に照らし合わせながら読み深めて、その経験も交えながら書きました。そして自分の気持ちにぴったり当てはまる言葉を納得いくまで選んだつもりです。
はい、では続いて普段どれくらい本を読んでいますか。
部活動も生徒会も頑張っていて、夏休みや冬休み以外はなかなか家で本を読む時間がないので、学校の朝読書の時間を利用して読んでいます。
その本は図書館から借りたりとか。
はい、学校の図書室で借りることが多いです。
では今一番読みたい本はどんなものでしょうか。
今回の受賞の祝いとして、言葉で治療するの出版社の朝日新聞出版の方から浅井亮さんのスターや今村夏子さんの紫のスカートの女などのサイン本もいただいたので、それを読んでみたいと思います。また著者の鎌田実先生が4月に小中学生向けの相手の身になる練習という本を出されるそうなので、その本もぜひ読んでみたいと思っています。
では受賞作品の朗読をお願いします。
コミュニケーションの力。秋田県横手市立十文字中学校2年高橋英介。ゾッとした。コミュニケーションがこんなに怖いものだとは。この病院に殺されに来たようなものだ。本の中で紹介された患者さんの悲痛な叫びに心が押しつぶされそうになる。先日、僕は首のしこりと血液検査の異常のため大きな病院を受診した。もし命に関わる病気なら、今後いつも通りの生活をするべきか、 羽目を外し遊ぶべきか、家族や友達との時間に使うべきかと、受信日まで選択肢ばかりを考えていた。幸い一過性の症状だったが、不治の病を宣告された患者さんはいつ爆発するかわからない時限爆弾を背負い、不安な気持ちを抱えていくのだなと初めて思った。その頃出会ったのが医師が書いたこの言葉で治療するだ。置き所のない不安を言葉でも打破できるのかと軽い気持ちで手にしたが、僕には耐えられないほど重い本だった。僕は5歳の頃に祖母を病気で亡くした。お見舞いの度、病院の売店で買った飴やプリンを食べさせてくれた。突然来る僕のために買って待っていてくれた祖母の姿や気持ちに思いを馳せることはできても、死を前にした祖母の気持ちは今の僕には想像できない。本には医療者の言葉で心に傷と不信感を与えられ苦しむ声が数々紹介されている。コロコロ変わる余命をその都度宣告された上、この病院で死んでは困ると言われ亡くなったがん患者さん、また望まない余命宣告を受けたのに心のケアも立ち直るきっかけも得られず亡くなったがん患者さん、僕は困惑した。でも著者の鎌田先生は言う、たとえ助からなくとも説明が丁寧なら納得し感謝できると。言葉だけでは治療できないが、言葉がいい治療へとつなげてくれると。同時に現場には丁寧な説明をしたくてもする余裕がなくなっているとも。確かに僕が行った病院に患者さんはあふれていて、医療者は本当に忙しそうだった。その中でも人生を左右する言葉のやり取りが休むことなく行われている。医療現場は究極のコミュニケーションの場だと思う。鎌田先生は医療技術の進歩は目覚ましいのにコミュニケーションの進歩はどうだと問う。僕が受けたエコー検査の画像もすごかった。読み進めると鎌田先生はその時々の場合で安心、信頼、納得、共感、支えること、聞くことがとても大事だと例を挙げ説明してくれる。身近な場でも同じだ。僕にとってのコミュニケーションの進歩は、自分と相手の心と心の紐をしっかり結び、前よりお互いの関係が良い状態になれたと実感した時だ。今の僕には安心、信頼、納得、支えることは難題だが、聞くことと共感はできそうだ。聞くことで大切なことは何だろうと考えた。鎌田先生は聞いてもらっていると思うとそれが安心感にもつながると言っている。聞くことには力がある。ならば聞いていますと相手にはっきり伝わるように示すことも大事ではないかと思った。言葉を受け止め共感しながら聞くということだ。でも共感とはそもそも何だろう。僕が受診した時なんだかだるいことも伝えた。しこりの大きさの変化や年齢体重は客観的事実として相手に伝えやすいが、なんだかだるいは僕にしかわからない。例えば痛い場合、鈍痛から刺すような痛みまである。相手の痛みを知るにはまず自分が経験した痛みの物差しに当てはめ、それの刺す量と質をもとに相手を想像するしかない。誰の痛みでもわかる完璧な物差しを持った方が良いのだが、それは不可能だ。共感とは自分の小さな物差しを精一杯使い、これぐらい痛いのか苦しいなと想像し、それを相手にしっかり伝えることなのだろう。僕はこうして鎌田先生と本の中で対話してきた。読んでは戻ったり、問いかけに悩んだり、少し本から離れたり、僕は経験不足の小さな物差しを使いながら気づかないうちに先生が何を伝えたかったのかを想像していた。そう考えると想像力を養う方法は読書で著者とやり取りする中にも潜在していたのだ。鎌田先生は医療側と患者さん側の両方がお互いを理解する努力も必要だという。大きな病院の先生が中学生の僕にも分かる言葉で紙に書いて見せながら説明してくれた。おかげで自分の体の状態がよく分かった。僕はそれを当然のように受け止めていた。でもそれは当たり前のことではなく、先生が僕のことを想像し共感し 思いやってくれたからできたことなのだろう。その時、僕も先生のことを思いやっていただろうか。ありがとうときちんと伝えていただろうか。友達や家族との日々の会話でもそうだ。してもらうだけではなく、僕も想像力を働かせてコミュニケーションを分断せずにつなげていかなければいけないと思った。断ち切るとそこで終わる。言葉は人を傷つけ心を粉々に砕くこともある。反面、人を救い心を守る力もある。医療に関わらず、心の通う温かい言葉を使えたら、僕でも人を幸せにできるかもしれない。この先、コミュニケーションの難しさに戸惑った時、またこの本に戻ってこようと思う。
では、感想文を書くにあたって、高橋さんの指導を行った十文字中学校、辻信行先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初にこの感想文を読んだときはどのように感じましたか？
はい、やはり先ほど英介君も言った通り、ゾッとしたのを書き出し、ここから徐々に引き込まれました。ただ夏休み明け第1回に読んだときは、まだこう言いたいことをもう少しまとまっているといいなというふうに感じていました。
ポテンシャルを感じていたということですね。そしてどのようなアドバイスを送ったんでしょうか？
本を通してのテーマ、これを外してはいけないよということ、一部分ではなく本全体を読んでの感想をまとめていくということを、付箋2枚くらいでただ渡しただけです。
この作文、素晴らしかった点が多くあったと思うんですけれども、先生が特にここが良かったと思ったところを教えてください。
まず文章も素晴らしいのですが、書くにあたって本に向かっていく姿勢、対峙する姿勢というものがまず素晴らしいと思いました。夏休み明け第一稿が届いたんですが、その後コンクールまでの間に英介君は言葉にこだわり、5回6回書き直しをしています。やはり一つ一つの自分が伝える言葉にこだわっているということが何よりも素晴らしいと思います。今思うと、安易に将来こういう医者になりたいと直接的な言葉で伝えるのではなく、それをあえて書かなかったことというのも、読者がこういう医者になるのかなという想像を働かせられる素晴らしいとこ書き方ではなかったかなというふうにも感じています。
はい、高橋さんの指導を行った十文字中学校、辻信行先生のお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
横手 BOE チャンネル、今回は第66回青少年読書感想文全国コンクールで内閣総理大臣賞を受賞した十文字中学校高橋英介さんのインタビューと朗読をお送りしました。
今回は第66回青少年読書感想文全国コンクールの受賞者インタビューについてお送りいたしました。横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。